最近私の頭の中の夢システムがぶっ壊れてきたっていう話をしたいと思います。夢って見ます？オレンジさんは。
これが見るんですよ。
おどんなん見ます？ちょっといきなりいい夢言われて、俺がもうこのエピソードなしになりそうだけど、どうぞ。どんな夢見ます？
いや、だいたい逃げてる話が多いんですよね。なんとなく登場人物は小学校とか中学校、あと高校、大学もちょくちょいあるかな、うん、あの社会人になってからはないですか、そういう時の同級生みたいなものと一緒になんか旅をしてたりとかして、それは場所はよくわからないんだけど、あの記憶にはすごくあって、
うん、
でそこで何らかしらに追われる。例えばその移動するバスがあるんですけど、それに乗り遅れて、あそれは追ってるか、追ってるパターンであるとか、あとはなんかよくわからないけど極悪な組織の人とかにずっと追われ続けて逃げてるとか、
うん、
追ってるか追われるかの夢が多いですね。
それなんか起き抜けはどんな感じなわけ？もう汗だくだくみたいな、そんな感じなの？
いや、なんか続き見たいなっつってもう一回寝たくなったりしますからね。
あ、なるほど。その続きは見れるんですか？
うん、いや全然違う話なんですよ、そうすると。
あ、そうか。じゃあ期待した通りは見れないけど、でもじゃあちょっと気になる展開ってことなのね、見てて。
そうですね、この後どうなるかなみたいなものが、まあ、それはもしかしたら殺されるかもしれないんだけれども、はい、それも含めてっていうところ
は
ね。
いや、いいよね。なんかこうやっぱ夢はさ、なんかこう夢占いなんてやつもあるぐらいですから、どんな夢見てるか、はいはいはい、あとほらやっぱこうその人の想像力とは関係のない能力が発揮されるじゃん。なんか
そうですね、記憶のどこかにある何かなんですもんね。
まあ、だからいろんな断片を整理していく、だからあの頭のデフラグしてる時に生まれる物語と、ね、う
んね、パソコンでね、デフラグ
しますけど、うん、で俺も昔はあの、
はいはい、
なんか空飛ぶ夢とかさよく見てて、
俺それ見たことないんだよな。
すごいの人いますよね、なんかあの、うん、
空飛ぶ夢
もう何こう、これはね言葉の説明的なんだけど、飛べっていうのがねできるの、なんか、
うん、
でこう多分崖とかから飛んでも、うんうんうん、体のこうバランスをキュッと整えるとグイーンって飛んでいくみたいな、上手に飛べないとかそういうことも含めて、なんかあのパーマンになった気分っていうんですかね、例が古いですけど、なんか飛べる感じが見えたりとか、自転車に乗っててもね飛べたりするんですよ。
おお、あれだ、魔女の宅急便だ。
そうなのかな、
トンボだ、トンボ。
頭の中でファンタジーだなーっていう気持ちいい感じとかで、この飛ぶコツみたいなのがなんかリアルとつながっちゃって、うん、なんか俺普段の飛べてるんじゃないかみたいな、
おお、やばいやばい、
やべえ感じになっちゃうぐらい、
アイキャンフライですね。
そう、ちょっと面白い感じになってて、で、ね、
うん、
で、まあそういう夢見てて、最近どんな夢見るかっていうと、
うん、
なんかね、あの誰かに殴られる夢みたいなのを見てるわけ。もうなんかさ、一発殴られて
ストレートだな、
バタンと倒れて、
は
い、
うん、
お前らふざけんなよってこう見回してる男の横を避けようとしたら、おい逃げてるやつお前いるなって言われて、また殴られそうになって起きるみたいな、そういう
夢で、怖い怖い、なんだろう、
なんかもうだんだん植物的で、もうなんか俺の心の多分悪みたいなものを整理するためだけに作られてる夢だなと思うんだけど、
うんうん、
最近ひどくなってきて、
あらあら、
あの鏡を見てるわけ夢で、
うんうん、
そしたらあのなんか後頭部が、あ、なんかハゲてきちゃったとかいう感じになって、なんかすごいやばいなと思って鏡を見たら、もう完全に落ち武者になってるっていう夢を見ました。
殴られ続けた先で、別の夢で落ち武者になっている。
そう、落ち武者って落ち武者ヘアってことだな。
ちょんまげじゃないってことですね。
そうそう、だから真ん中だからきれいに抜けてるっていう夢。
アルシンドですね、懐かしい。
そうだね。でももう俺本当かと思って鏡見ちゃったもんね、起きても。
あ、
まだあったと思ってホッとしたけど、いや、
は
あ、本当にね、夢のシステムはおかしいよ本当に。もうちょっとファンタジーをくれるためのやつじゃないのっていうふうに 思いたいんですけどね。どうなんで
しょ
う、ね、
それは夢占いはちなみにしたんですか。
殴られるのと見たくない、怖いよ。
後頭部が剥げるやつ、
こう意外といいことを書いてるんじゃないの
なんか逆っていうのはありますよね、結構危ないと、ね、例えば殺される夢とかっていうのはなんか吉兆だったりするっていうのは ね、はい、ありますよね、
うん、さあ、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から、仕事のヒント、小説のネタの種などの役に立つといいなということで、うん、種ラジは世の中のいろんな種
を探す、夢の話はね、みんな楽しめますからね。
そうです、はい、うん、そうね、まあ、一応このコーナーはね、枕、種枕ということで枕話をしようということで、まあ、今回夢の話でしたけど、うん、夢の話はね、夢見てる人そこそこ楽しめるというかなというふうに思いますけども、まあ、今お話ししたのがお天気散歩にポン、うん、そして
カルチャー中毒者のオレンジですね、はい、
オレンジさんと、
はい、よろしくお願いします、
はい、はい、2人でお送りしております、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ということで、週の始まりは種枕でございます。まあ、おしゃべりのね、鳥羽、うん、口にお使いいただければということで、じゃあまずはですね、うん、ニュースの方行ってみましょうか。
はい、
はい、で、まあ、ちょっとメジャーなニュースはね、雑ニュースキーワードということでちょっと挙げておきました、iPhone12 が出たりだとか、都道府県魅力度ランキングが出たりとか、気まぐれオレンジロードの松本泉さんがお亡くなりになったりとか、堤恭平さんが亡くなったりとか、まあ、いろいろありました、うん、なんかこうでっかいニュースでこれはこれだけは気になるってことあります？なんか
でっかいニュースで、そうだな、何が気になったかな、チキンナゲットが宇宙へ行ったって話ですかね。
ねえ、
何やってんだろうっていう。あれあれも KFC でしたっけ、ケンタッキーでしたっけ。
ケンタッキーじゃないのかな、ちょっと俺わかんないんだよね、うん、これあんまり。
まあこの前のね、ケンタッキー、僕はすごく楽しみにしてる KFC のゲーム、うん、PS5 並みのスペックを持ちながら
チキンに温められるっていう。本気でそれ盛り上がってるそれ
っていうあのゲームですよ。続報は全く出てこないですけどね、ああ、オーストラリアの方から出てこないですけ ど、
ね、
それがさらに宇宙までっていうところでね、すごいなっていうのは、
ね、だからメジャーなニュースだっつってんのに、そういうね、サイドを拾っていくというね、ことになるんでしょう、ね、
まあ、ある種メジャーですよ、界隈、KFC 界隈においてはね、うん、
はい、ありがとうございます。では気になったニュース、ポンがピックアップしたものをご紹介しましょう。まずはですね、これちょっとタイミング忘れちゃったけども、これありましたね、居酒屋のワタミが焼肉のワタミになるということで、なんかおに居酒屋のワタミってあるでしょ。
わかります、わかります。
あれが焼肉のワタミになるんだって。
全部
ね、結構8割方するんじゃないか なんか結構な割合するんだよ。
へえ、そんな焼肉って儲かるんですね。
いや、儲かるっていうか、なんか焼肉って業態は、うん、その要するに、いろんな品目ないじゃない、全部大体肉とかに揃っていくじゃない。だから仕入れが効率的になったり、うんうんうん、あと今回はその、肉を配るのにロボットを使うんだって。
どういうこと？一席に1台いるってこと？あいつら。
いや、一席にじゃないと思うけど、そのなんかロボットに乗せて、まあ、ロボットを伝って、うん、あのアトムとかそういう人間型じゃないですよ。その配膳型のなんかこう
台形の。C3PO みたいな、R2D2 みたいなや
つですね。それがガラガラガラっていって、でそれをもう取るってことなんだろうね、お客さんはね、っていう。あ、ちょっと引きがありますね、珍しく。そういう、
はい、
なんか、のがあるみたいですよ。あれですね、はいはいはい、そうなんですよ。すごいね、うん、もうすでにオープンしてるみたいですけどね。
へえ、そうなんだ。
下げ物はロボットが行うということ
です。まあ、ワタミには行きませんけどね、
うん、いや、まあまあまあね、はい、そうだ、なこともあるみたいです、
うん、
それから、アルファベットね、 Google の、親会社のアルファベットですけど、のムーンショットは農業、はい、畑ロボットでデータ収集中と。で、まあ、これ気になったのは、ね、あの、うん、ムーンショットって言葉なんですけど、ムーンショットって知ってます、う
ん、なんかあれでしょ、実験的な企画でしょ、月にまで行こうみたいな、そういう感じの、
うん、なんか一応まあ、分かりやすそうな言葉を見つけたんですけど、人々を魅了する野心的な目標ってのをムーンショット目標というふうに言うそうでして、
うんうんうん、ケネディみたいなね。
そうそう、まあ、だからそのね、 Google があっという ものをやってるっていうことで、なんか農業でまあ AI データを収集してとかそういうことでやってるみたいなんですけど、こういう言葉遣いがあるんだなっていうのがちょっとね、うんうん、勉強になったなっていう感じですけどね、
うん、
そして、介護施設の面会制限緩和へ感染対策の徹底急ぐということで、ちょっと読みますね。厚生労働省は13日、新型コロナウイルス対策として続けてきた介護施設での面会制限を緩和できるようにすることを決めた。家族と触れ合う機会の減少による認知症の悪化を懸念する声の高まりに対応した。高齢者は重症化リスクが高く、厚労省は今後面会にあたっての具体的な感染防止策などを検討すると日経の記事にございました。なんかね、この、まあ感染が広がっている中では、まあ、テレビ電話とかアクリル板でみたいなことで、うん、まあ、会ってた人たちもいるみたいですけど、まあ、基本的な施設はもうちょっと面会は無理ですと、対応がね大変だからねっていうふうな判断をしてるとかしてるところが多かった中でのこういう緩和制限で、まあね、この認知症の悪化にもつながるんだなって話も聞きますけど、なんかこう理性ではあってはいけないのは分かるけれども、でもっていう中で言うと、やっぱこのね、老人もそうだし、まあ子供もそうでしょう、現実問題触れ合わないでもいいじゃないかっていうには、実は酷な世界もあるなと思うと、いや、この話っていうのは非常にこうナイーブだけども現実的な話なんだなと思ってちょっと挙げてみました。
なんかこういうところで、それこそこの前の、三浦春馬さんのドラマとかでもロボット出てきましたよね。緩和ロボット、なんだろう、人を癒すためのロボットみたいになりましたけど、そういうものの、ね、活用とかもね、どんどんどんどん進んでいけばいいですよね。
まあね、でもね、なかなかね、会えないのは大変なんですよね。認知症だとそもそも電話するとかも結構難しいです。誰かを、ね、間に挟まなきゃいけないし、だからそういう意味では、まあ、ちっちゃい子どもさんもそうでしょうけど、やっぱコミュニケーションを取ること自体が簡単でないっていう中で、まあ、触れ合いってものをなくしちゃうことの難しさっていうのはね、本当に大変だなというふうに思ったりしますよね、うん、そして、行政デジタル化浸透の鍵はユーザーインターフェースと、まあ、なんかこうね、今さまざまなデジタル化の話が進んでいて、こう写真とか見るたびにこう、ね、首相とかなんか出てきて、ふざけんなとかって思ったりしちゃうから、なかなかこういう話ってこう、頭がこう分裂しちゃうところはあるんですけど、まあ、悪いことはちゃんとやってほしいとは思うんだけど、
悪いことはちゃんとほしい、
いや、悪いことはちゃんと正してほしいんだけど
正してほしい、
そのデジタル化の面で言うと、例えばその単にデジタル化するだけじゃなくて、そのインターフェースにまで心を配るっていうのは非常に重要で、僕以前ね、そのなんか職案とか行ったことがあるんですけど、職案に行った時のそのデータがものすごいんだよ。もうパソコンで検索できるんだよ、パソコンで検索できるんだけど、分類表は紙で印刷されてる横にあるのを見て、それを見て入力しなきゃいけないみたいな、まあそれがまあ結構10年ぐらい前ですけど、そういう風な、なんかこうちょっと何言ってんのみたいな感じのこととか、をちゃんと解決できないと、使いやすいものじゃないとデジタルになっててもね、使えないっていうのはありますから、その辺のことを行政ができるとなんかいいなというふうに思ったりします。
めちゃくちゃ優秀な日本のそういうデザイナーとかね、 UI デザイナーとかいるんだから、どんどん活用しろって話ですよね。
まあでもね、そうは言ってもセブンイレブンのコーヒーメーカーのところにはこういろいろペタペタ貼って
る。佐藤柏の文句を悪口を言うな。
文句は言ってないですけど、いや、デザインのいいっていう面と悪い面ってなかなか、
あれは別にあの人ユーザーインターフェースの人じゃなくて単にロゴの人だから、基本的には。
いや、全部柏本人がやってるわけでもないし、ロゴの人だっていうのは
彼ちょっと雑だと思う。彼とか粘土の佐藤大樹とかはどちらかというとユーザーインターフェースの人じゃないですからね。ちょっと角度を変えたデザイン、
そういう炎上ネタみたいなの投げたくないんで、ちょっと勘弁してくださいね。そして、2020年のフェイクニュース接触のレポートが出てまして、やっぱ10代から20代が一番多く接触をしていると。で、知っているが 66%、そのフェイクニュースって言葉ですね、でフェイクニュース見たことがある人は 39%、 騙されたことがある人が 32% ということ で、なんかこのデータ細かく見ていくと、やっぱね、私は騙されないと思ってる人のデータがやっぱ女性の方が少ないんだって。
あ、騙され
ない。男性の方が、そうそう、男性を俺は騙されないと思ってるらしいんですけど、現実的にはどうなんだろうね。 あんまその優位性とかもないと思うので、ね、だからちょっとその辺が、うん、まあ、あのそんなに、すごい、ものすごい母数のデータではないんですけど、なんかフェイクニュースに対しての感覚っていうのは、まあ、ちょっと気を引き締めたいなぐらい
の。詐欺師側とかが、うん、なんとなくそのなんですか、騙すっていう時に男性相手だとなんか力で対抗されるかもみたいなので、女性を狙うっていうのはあるのかもしれないですね。おばあちゃんとかよくありますよね。
ね、まあ、フェイクニュースと詐欺とね、またニュアンスというか攻め方も違うんでしょうけど、なんかほら、うん、自分の見てるものを、自分が選択してみたものは正しいはずだっていう、そういうこう認知バイアスみたいなのがかかっちゃうと、まあね、うん、こうニュースを信じ込むし、私が見たものなんだから正しいはずだっていうふうになっちゃうというのがフェイクニュースの危険だと思いますから、
うん、本当そういう人は男の方が多い気がします。
イメージではあるけどね、なんかでもね、うん、そう、
うん、柔軟じゃないというかも、うん、
とは思います。まあ、あのね、うん、コミュニケーション量みたいな話もあるかもしれないですけどね、うん、はい。それからフィンランド初の、飲食宅配代行ウォルトというのが東京でサービスを始めるということで、ウーバーイーツと戦うのかっていうね、そういうちょっと気になる話もありました。はい、あとはね、タイのバンコク反政府デモを続ける若者たちと警官隊が一時衝突というニュースなんかもありました、うん、はい。まあ、ちょっとねブログに書いてるものだけのものもあったりしますけど、なんか気になるのありました？
そうだな、フェイクニュースの話とかはね、いろいろとどうしたもんかっていうか、そういうものが流れて、なんか本当に最近なんて言うんだろうな、一部の人はすごく啓発してそういうのに注意しましょうって言ってるけど、本当届かない人には届かないよなっていう、で届かない人が実は日本国内においては大多数になってしまってるよなっていうのに打ちひしがれることは多いですね。
まあでもアメリカでもね、そのQアノンなんていう話もあって、正直
あれでも言っても一部じゃないですか。
いやいや、でもなんか 3% は信じてるって言ってるわけだから、アメリカの中で 3% よ、うん、それはそれで結構な数字だし、
日本国内もそういうちょっと変わった思考の、ね、ものはあるから、うん、そう、信仰宗教みたいに考えるとなるほどなと思うところがありますけど、
うん、そうですよね、まあ、うん、まあでもね、これをなんか戦いで抑えつけるべきなのか、そのあたりもちょっと悩ましいなと思います。
だから本当メディアプラットフォーム側の責任本当に大きいと思います。ツイッターとか YouTube とか Facebook とか、
うん、そうなんだよね。だからまあ一時的にはそういう方法で対応できるんだろうけど、でも万が一そういうことをしたら、うん、いやもうあのメディアたちそのものが信用できないんだっていうことになると、その人たちがオリジナルのものを作る、うん、まあもうすでに作ってる面もありますけど、
実質ね、2ちゃんができて4ちゃんができてみたいな話ですからね、
うん、というのもありますけどね、うん、はい。さあでは来週、あ、今週の予定をちょっとピックアップしていきましょう。真っ暗な予定、はい、10月18日はボリビアの大統領選挙だそうですよ、うん、そして10月19日は、日ソ国交回復の日、いやー1956年だそうですね。モスクワのクレムリンで鳩山一郎と、うん、それのブルガーニン首相が日ソ国交回復の共同宣言に調印したと。56年ですからまだね、60年ぐらいということですけど、もう70年か経ちますね。
ですね、そろそろ、はい、
はい、さあそして10月20日は恵比寿講という日だそうで、なんか関東では恵比寿講はこの10月20日だそうですよ。恵比寿さんも祝って
日本橋のあたりやってますかね、
うん、そうですかね。なんかべったら市とかがこれに関係してるそうですが、
あと新宿の花園神社のあたりもそうか、
あ、そうなのかな、ちょっとなんかね、神奈月の時に島根の出雲神社にみんな神様集まっちゃうんだって。でその留守番を務めるのが恵比寿様ということで、恵比寿子ちょっと、ね、面白そうだからちょっと深掘りしたいなというふうに思いますけどね。
かわいいな。
10月21日は国際反戦デーということで、日本労働組合総評議連というのがアメリカ軍のベトナム戦争介入に反対する政治ストライキを計画したということで、1966年にできた日だそうですね、うん、 はい、そして、10月24日は国連デーだそうです。1945年、ですね、ソ連の国際連合憲章の批准により発行が必要になった10カ国の批准が得られたため、国連憲章が発行し国際連合が発足した発足した、うん、ということだそうです、はいはい、ちなみに日本は1956年、先ほどね行った年に加入が認められたそうですと、うん、いうことで、まあね、国連というシステムについてもあんまり最近フィーチャーされませんけどね、いろいろこう疑義が叫ばれてますけど、ちょっとあまりにも話がでかすぎてとは思うけども、国連職員にちょっとなってみたいって思ったことない？
ないかな
ありがとうございます。なんかちょっとね、うん、なんかわかんないけどサンダーバードのチームに入るみたいな、うん、そういう感覚もあったりしてます
。宇宙連だったらね、宇宙連だったら入ってみたいかもしれないですね。
まあね、でもきっと作るんだろうな。いやどうなんでしょうかね。なんかこうみんなでなんとかするっていうことのね理想はなんとか保ちたいなと思ったりもしますけどね、うん、はい、ということでそれっぽいムードで終わっていきますが、まあ、今回はあれですかねフェイクニュースの話ですかね。
まああれじゃないですか、チキンがやっぱ宇宙へ飛んでったって
話。いやいや、そうですか。もう俺内容全く分かってないけど、うん、まあじゃあその話してください、はい、僕ちょっとフェイクニュースの話ねちょっと、雑談に盛り込んでいきたいなと思います、うん、はい、はい、ということで種枕は以上です。皆さんもよかったら何か使ってみてください。ということでお相手は、そうですね、なんだろうね、雨のことについてちょっと物上げに考えてみようかな、ポンと
オレンジでした。
種ラジ。